はい、今日はエレミア書の29章の24節から30章の11節までです。で、今日のところは、主題としては、回復の日と回復の日ということです。これは30章のタイトルにも回復の約束とありますが、でその前に29章の終わりのところですね、24節から「あなたはシェマヤに対して言え」と。イスラエルの神主はこう言われる。それはお前が自分の名で次の手紙をエルサレムのすべての民と祭司であるゼファンヤとすべての祭司に送ったと。これはなかなかこんなことはできないことですね。手紙を書くっていうこと自体が筆記用具とか神が今のように極めて貴重なものだったから、それをなんかたくさん書いて送ったみたいですね。でこういうことだったわけですね。主は祭司ヨアダに書いてあなたを祭司としたと。それなのに、あなたたちに予言している、エレミアをどうして取り締まらないのかと。エレミアはバビロンにいる我々のところまで手紙を送って、星を眺めから、果樹を植えてその実を食べて立てて住めとか言ったと。その時に、全ての捕囚民に書き置きれと言って主の言葉が言ったと。シェマヤですね、さっきのシェマヤという人があなたたちに予言したが、私は神様はそういうものを使わせていないと。使わせていないのに彼を偽ってそのようにしようとしておるということなんですね。ここでも非常に困難な時には特にこの偽の預言者っていうものが現れるということなんですね。で、偽の預言者はこのエレミアを取り締まれと、そんなことを言うようにさせるなというふうにこの言ったわけですね。エレミアは非常に間違ったことを言っていると。それにエレミアを全面否定をして、そして自分こそは神が使わせたのだというふうなことを言ってたわけです。でそれはもう全く逆で、神様はそれに全く使わせてない人を偽りの安心にさせようとしているということですね。30節であるように、世の混乱期、さまざまな動乱の時にはこういうふうな間違った安心を与えようとする人が出てくるわけです。これは日本が中国に戦争を仕掛けて、その結果世界全体からそれは侵略間違ってると言われて国際連盟を飛び出したと。そしてアジア全体を支配下に収めるんだと。そして天皇がそのトップに立って大きな家のようにして、そして非常に豊かな平和な社会を作るんだっていうふうなこと、まあそういう偽りの安心、偽りの繁栄っていうことを言ってですね、そうしてあの太平洋戦争をはじめ行っていったと。大東亜の平和と繁栄のためっていう、まあ、そういったこととよく似てるところがあるわけですね。で、今日のアメリカの新しい大統領も、 もともとアメリカは全世界からもともと土着のインディアンと言われている、まあ、インドだと間違って思ったからインドの人という意味ですね、インディアンという。そこの原住民がおったのを次から次へと追い出して、そして、まあ移民だらけの国であるわけですけども、で、まあ、そういうふうに壁を作って排除した。それがアメリカ第一で、アメリカの繁栄、そうすることがアメリカの繁栄だという、そういうようなことをですね、みんなそういうふうに、これが本当の繁栄や平和が来るんだと、いいところが来るっていうことを大々的に宣伝するというところがあります。で、日本の今の首相も憲法改正、今度も必ずやるんだと、任期をまたぐんと延長してしまうと。で、その新しい憲法で新しい時代に対応した、それが日本のまあ将来の繁栄になるんだというふうなことになる、まあ、そういうタグでみんな よく似たことを言うんですね。偽って安心させると、憲法を変えて分離をした、それはアメリカとのいろいろな安全保障条約、安保条約をそうした法制を変えていったら、そしたら安全になってというふうに、絶えず偽りの安心、こういうようなことは、そういった国際的なレベルだけでなくて、我々の世界に個人的なところにおいても絶えず、例えばお金があったら本当の安心があると、あるいは健康があったら本当の安心があると、ごく当たり前のようなことですね。それから立派な学歴があったらそれだけ安心だという、そういうふうに安心ということはいろんなことで言われているんだけども、それは見たら分かることであって、健康だけでは本当の安心はないわけですね。見て分かるように、さまざまな犯罪を起こした健康な人なわけです。病気で寝てるような人はそんな犯罪を起こしたり悪いことはできないわけですね。で、お金がある、お金、巨額の金っていうものは絶えずそういうさまざまな大きな行事、オリンピックにしよう、そういう大きな行事に特に付きまうと、お金っていうのは不正の温床にもなる。お金によって原発関係のこともごまかされて、危険が言われなくなる、黙らせると。で、お金がこの平和安全のもとへなくって、かえって原発でもお金でたくさんの住民を騙して、人々を騙して、そして安全だと言って作って、今日ずっと苦しんでると。これから先もどういうふうになるかわからない。原発のそうしたことはだんだんと世界的にこれは非常な巨額の赤字、マイナスだということで、だんだんと先進国もあんまり作らなくなっていく。そしたら技術者もあんま入らなくなったら、廃炉とかいうことも非常に面倒になる、まあ、そんなふうに、お金の力っても人々をごまかして本当の平和繁栄ということにつながらないということは本当に多いわけですね。だからそういう意味で、この偽ってあなたたちを安心させようとしていると、この短いことは30施設の、世界的な国際的なレベルから個人的なレベル、宗教的にもいわゆるご利益宗教的なものはそういうことになるわけですね、はい、だからそういうふうなことは必ず間違ったことは裁かれてしまうということを言ってたわけです。で、エレミアの属していた南のユダの国もその間違った預言者、指導者、宗教家たちがいろいろおって、そしてエレミアを、まあ、潰してしまえというようなことだったんですね。で、ユダの国も滅ぼされてしまう。で、30章です。で、そういうふうにしてユダの国は滅びていくわけですが、そして、遠い遠いところへたくさん連れて行かれる。そして国は新バビロニア帝国の支配下になって、全くユダの国はなくなったわけですが、それでもこのように、3節、イスラエルとユダの繁栄、回復、繁栄とターンさせる日が来ると。これは悔い改める、立ち返るとたくさん預言書でも使われている終部ということなんですね。そういう意味に滅びの方へ向いていた、もう消滅 それを良い平和な時代、繁栄へと U ターンさせる日が来るという意味なんですね。日本では神に立ち返るというのとこの繁栄を回復するとは何か随分違うようなけど、言語は同じなんです。神様は神の力によってそういうふうに罪に罰せられ、自分たちのさまざま間違ったことの上に滅びされてしまう、大変な苦難が起こる、苦しみが起こる、でもそれをターンさせる日が来るんだということです。人間は根本的な U ターンはできないですね。人間の差がっていうものは罪深いもので、だけどそのを罪深いから目先のことばかり思うんだけど、それを目先ではない神様の永遠に揺らがない神様に魂を方向転換する、そういうことは神様だけができるように、この民族やこうしたユダの国ももう滅びへとまっしぐらに行っていたのに、それをターンさせて再び繁栄の日をこたらせるんだというんです。そして民族もいわばバビロンの遠い遠いところから約束の地のカナンへと U ターンさせるというわけです。連れ戻す、そういうふうに神様は、ペテロがああいうふうにキリストイエス様は絶対知らないと言っておって反対方向に逃げていっても、それをターンさせる力があるというんですね。方向転換させる力があると、それはいつかっていうのは分からないけれども、必ずその日があるんだというわけですね。でこのユダの場合にはお方70年後ということで、象徴的な今あって、実質は50年ほどだったんですけども、確かに回復をして、不思議なことが起こって、次のペルシャの時代になって、その王が神のしもべのような態度をとって、さまざまな神殿の最後まで伴って返してくれることになった。でその子孫として、キリストも出てきたわけですね。だから私たちもこのさまざまな苦しいことや嘆かわしいことがたくさんあるこの世から神様の国へといわばターンさせてくださると、滅びに向かって行ってやると、地球そのものを一体どうなるのか、温暖化にしろ、あるいは核の戦争、原子力の廃棄物、そんなことを見た地上っていうのはどうなるかわからないけれども、新しい天と地というものへ完全に返す、ひっくり返してですね、ターンさせると、私たちも復活の命へと大きに回復させてくださると。要するに回復っていうこと、ターンさせるということはもうずっと続いているわけです。これは聖書の根本的なものなんですね。罪を犯してどうにもこうにもならない、パウロはどう言ったか、死の体とも言った、もうこれは実してもう罪とは関係ないような方に絶対ダメだと、死んだようなものだとすら言ったんですね。それをいわば方向転換、ターンをさせて新しい命に生かしたと。それも私たちも大なり小なり同じだということなんですね。でこの回復する日が来ると、大きな苦しみや裁きや、たくさんの人が裁かれて死ぬということあるけども、残りのものが残されて、そしてまた残りのものが増えていくんだというんですね。でこれは預言者にはこういうふうに何度もよく出てくる基本的な考えで、そしてその最終的な方向転換させる人として、滅びの中から罪ゆえに滅びてしまうものを、あるいは死の力によって滅びるものを、罪の許し、そして復活ということで新しい命へと U ターンさせる最大の完成者がキリストということになったんですね。他のいろんな書物でもこういったことはずっと重ね重ねして予言されてきたわけですね。一つだけ見ておきますと、アモス書の 9-11 というところですね。アモス書の 9-14 ですね。アモス書、旧約聖書の後半です、終わりの方ですね。アモスの9 9-14というところを見ます。アモスの最後ですね、1442ページの14章、13からつながっていますね。アモス書も随分厳しい裁きが来るということは繰り返し繰り返しアモス書はずっと言われ続けておるわけなんですね。でもその最後にこのように13節、一番最後にはその日が来るのだっていうわけです。その日が来たらこのように、繁栄が回復される、耕す者は刈り入れる者に続き、ぶどう踏む者は種まく者に続く、次々とこういういろんな産業、最も重要な産業が山々はたくさんぶどうがなって、ぶどうの汁を滴らせる、すべての丘はそうした産物で溶けて流れるほど豊かになるという、これは非常に霊的に、いわば霊的に豊かに祝福される、精霊に満ち溢れる、そういった状況をこう象徴的に言ってるんですよね。で14節、私は我が民イスラエルの繁栄を、これもさっき言った宗部なんですね、繁栄へと大きな根本的な方向転換をさせるんだと、我が民イスラエルの繁栄を回復させると、彼らは荒れされた町をも建て直して住み、ぶどう畑を作って、ぶどう酒も飲み、そのを作って実りも食べるんだと。でそこに、その神の民を植え付けて、再び彼らが引き抜かれることは決してない。これでアモス書は終わってるんですね。アモス書は最初から見たら随分厳しい裁きがずっと書いてあるにもかかわらず、ここに一番最後でその日があると回復されるんだという、ことが言われているわけです。これは随分この大使用のアモス書のところと雰囲気が大きく違っているのは分かりますね。でこのことは新約聖書で言えば、あのローマ書の神様の愛のクライマックスと言われるところですね、8章の35にありますが、困難も苦難もたとえあくまで何であれ迫害もどんなことがあっても神の愛から引き離すものは決してないというところありますね、ローマ8の35のところです。それと同じようなことをこのアモス書の最後で言ってるんですね。与えられたところから再び彼らが引き抜かれることは決してないんだって、神様の愛よって私たちも神の国に植えられたので、私たちの方から踏みにじったり意図的に背きするんじゃない限り、決して抜かれることはない、ね、そういうふうに新約聖書の非常に、強固な神様の愛っていうもの、そういうのがこの預言書のですね、アモス書もさっと読んだ、なんか裁きのことばっかり書いてるような書物の一番最後には、そういうふうなように神様の深い愛というものが最後に書かれているということです。そういうふうに人間のやってることはなかなかターンできなくて、みんなも次から次へとそのままなし崩しにダメになる、人間の命も死にかかったら弱ってしまって死ぬばかり、普通の目で見たらみんな体の機能が弱ってだんだんと食べられなくなって起きられなくなって死んでいったら、本当にターンすることはちょっと考えられない、絶対考えられないですね。それを命の方へと言えばターン、U ターンさせる、方向転換させてくれる力、これが神様のものであり、ずっと前からさまざまな表現でこのように国や歴史民族のことも含めてその神様の力が書いてあるということです。はい、ですからこういった預言書を読むときには、ヤコブトとかイスラエルだとかですね、外国の人の名前が出てくるから関係ないなとか思ったらいけないので、そういった言葉の背後に奥にですね、ずっと新約までつながるそういったスピリットというか霊というものがあるということですね。 はい、それだけはそこまでにしておきます。